ことないっしょ。
そんなことないっしょ、第370回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、夏がやってまいりました。
やってまいりましたね。
本格的に夏です
ね。え、本当に急に変わった。
超ウルトラスーパーデラックス、暑いね。
うん、暑い
でね。僕ね、これね、毎年毎年ね、多分この時期になると、うん、多分この番組内で愚痴ると思うんだけど、
うん
うん、僕は営業をやってるんですよ、仕事としてね。うんうん、で、営業車に乗って、だいたい一日いろんなお客さん回ってくっていうような仕事なんだけど、
うん、
この営業車が、まあ、軽自動車の、まあ、バンの形、まあ、なんか空洞というか、車内は広いんだけど、
うん、
エンジンは軽自動車だからそんなにパワフルじゃないから、
うんうんうんうん、
まあ、エアコンが効かないのね。とにかくエアコンが効かないのね。
うんうん、
昔よりはだいぶ良くなった。
うん、
僕が、今の会社入って15、6年になるんだけど、
うん、
15、6年前の営業車は、ほんと効かなかったのね、エアコンが。なんだったら窓開けて走ってた方が良くないっていう。
ああ、そうなんだ。
だったんだけど、まあ、今はね、その頃に比べればいいんだけど、だけど、走ってないと涼しい風が出てこない感じ。
うん、そうですよね。
もう止まったら最後、もう送風。うん、だから、そう。で、僕、基本的に、お昼に、コンビニでご飯を買って、営業車の中で食べるから、さすがに運転しながら、ご飯は食べれないタイプの人なのね、僕はね。
ね、
そんなに器用なタイプじゃないんで、だいたい駐車場に止めさせてもらって、うん、その中で食べるんだけど、まあ暑いね。
でしょうね。うん、
死ぬね。で、お昼食べて、
うん、
残り、あ、じゃああと30分あるからちょっと仮眠しようっつってちょっと寝るじゃん。
うんうんうん、
30分後起きた時にもう汗だくなの。
うん、うわぁ。なんか熱中症だっけ、
うん、
なんか心配っすね。
熱中症はそうね。でも、まあ、水分は取れてるんで、
うんうん、
まあまあ熱中症は大丈夫かなとは思ってるんだけど、ね、僕逆にね、
うん、
なんだろう、社内に会社の中で仕事してる人
の
方が熱中症になりやすいんじゃないかなってちょっと思ってて。
あ、そうなんですか。
要はさ、今社内で仕事してる人って一日中マスクしてるじゃん。
うん、ああ、確かに。
そうするとマスクしてるとついつい水分取るの忘れちゃう。め
ん
どくさくなっちゃうじゃん。ちょっとマスク取って飲まなきゃいけないから。だからちょっと心配なのね。で、僕は営業車に乗ってる時は一人だから、マスク取っちゃってるの
よ。いいね。
運転しながらちょこちょこ水分は取れるんで、そうでもない。
うん、
だから本当に気をつけないとね。マスクしながら水分取るのはちょっと忘れがちだと思うんで。本当に、
ね、
うん、気をつけた方がいいと思います。
うん、
はい、そんな暑い中、
はい、
ね、ちょっとね、記事をね、うん、ネットの記事でね、ちょっと感心した記事があってさ、これちょっと紹介させてもらっていい？
ね、はい、お願いします。
母親ならポテトサラダぐらい作ったらどうだ。
あ、なんかそれ聞いたことある。
本当に。あ、で、
うんうん、
そんな心ない声をスーパーでかけられたエピソードがツイッターで話題となった、
うん、
でポテサラ事件っていうのが、うん、まあこれ番組で喋ったかな、これって。要はポテトサラダを、
うん、
要はもうスーパーで普通に売ってるじゃないですか、まあ、美味しい、すげえ美味しいのが売ってるじゃないですか、
うんうん
う
ん、
買うじゃないですか。
うん、
普通の主婦でも結構買いますよね、
うん、
それを見た、まあ、年配の男の人だったかな、うん、これ確かね、
うん、
ポテトサラダぐらい母親だったら作れって、
うん、
よく言ったなっていうお店でね。
、うん、
いう話を、まあ、結構一時話題になったんだけど、
うんうん、
でこれってね、まあ、それの第2弾にもなり得るような、
うん、
あの投稿がツイッターであったらしくて、
うん
でね、あので何かというとある夕食の出来事がツイッターで話題になってました、
うん
ね夜ご飯しんどくて、
うん
冷凍餃子にした、
うん
ね、で長男が、
うん
ママ餃子美味しいって喜んで、
うん
喜んでいたのを見て、
うん、
旦那がすかさず、
うん、
手抜きだよこれ冷凍っていうの、
うん、
っていうね言葉を発したんだって、
うんうんうん、
要はその冷凍の餃子で晩飯済まそうとしてるその奥さんに対して、
うん、
お前手抜きだよって言ったと、
うん、
ねこいつ、うん、まあどうなのってまあこれ賛否あるのかなって気はするの、
うん、
これだけだと、
うん、
要はあのなんていうのかな例えばまあこの女性の方が専業主婦だったとしたら、
うん、
まあちょっとね、お昼とかね、朝とかは、ま、できるだけ、まあ、軽く済ましてたとしても、晩ご飯はちょっとちゃんと作ってよっていう人もいるだろうし、
うん。
まあ、でもそれはそれで別にいいじゃんって、
うん。
美味しいんだしっていう人もいると思うんで、まあ、ここに関しては賛否あると思うんだけど、これに対して、これに対してこのツイートを見て、ね、その冷凍餃子の業者さんかなが、つぶやきをしたのが、これがね、僕すげえなと思ったの。
うん。
これは冷凍餃子を食卓に出されて手抜きって言われるのは、
うん。
侵害だと。
うん。
手抜きじゃないと。
うん。
これは手間抜きなんですと。
ほー、ほんとだ。
手抜きではない。もう、僕らは、その、うん、この冷凍餃子を作るのにすごい手間をかけて作ってるんですよ。
ねえ、そうそうそう、企業努力すごいと思う。
すごい、ね、美味しいじゃん、とにかくさ。
うん、
最近だって油も引かなくてよかったり、
そうそうそう、超便利。
水も入れなくてよかったりとかって、すごい。で、やたら美味しいじゃん。
そうそうそう。
すごいと思うんだよ。
なんかちゃんと羽もできちゃうし。
そうそうそうそう。で、あの技術ってやっぱすごくて相当、時間かけて手間かけて作ってる、
うん、そうそうそうそう
っていうのもねすごい、うん、分かるんだよ食べりゃ分かるよあんなの、
うん、
ねで、うん、それを食卓に出すその、うん、女性奥さん、
うんうん、
もうまあ、うん、手抜きじゃない、
うん、
と思うね僕はね、
うん、
まあ、手間をかけずにっていう感じなんだろうなってのは思う。でもこれ手間抜きっていう言葉はね、
うん、
うまいなと。
うまい、
うん、すげえ感心してさこれ記事読んで、
うんうんうんうん、
そうだからねだからこの時期ほらさなんだろうちょっと暑くなってきたから、
うん、
ほらキッチン立つの大変だと思うんだよ主婦の方って、
うん
ね、火使うわけじゃん、
うん、
暑いじゃんやっぱりさ
暑いよ
家の中とはいえ冷房効いてるとはいえ、うん、やっぱり火の目の前でいろんな作業が大変だと思うんだよね、
うん
だからもうこの夏の時期であとはね子供も夏休み入って毎日お昼も作んなきゃいけない朝も作んなきゃいけないじゃあ晩ご飯も作んなきゃいけないって大変だと思うんだよね、
うん
だからまあなん手間をちょっと抜けるんだったらもうね
うん、
いいと思うんだよね、これぐらいね。
うん。
ね。だからほら、こういう、ほら、冷凍餃子出されてさ、こんな手抜きだって言ってる旦那はきっと、夜さ、うん、例えば、なんだろう、そうめんとかさ、出されても言っちゃうんだろうね。手抜きだ、つって、ね。絶対いいと思うけどね、この時期、そうめんとか出たらね。
ね、今日のお昼食べたかったわ
そうなんだ
だって暑いんだもん
暑い暑いよね昼は本当に暑いやばいやばい
でもねなんかね、うん、暑いんですけど結構風吹いてるなとかって思うんですよね今年
あーでも、うん、今日の昼間は風ちょっとあった気がする、
うん、昨日もなんかね、うん、暑いんだけど風入ってくるわとか思って。
ああそうなんだ、
うん、
うちのねうちのね、
うん、
うちの会社のね、
うん、
社内のね、
うん、
そのまあ、業務用のエアコンだよね、その天井に、うん、埋め込んであるやつタイプのエアコンがさ、
うん、
急に2日ぐらい前から壊れたらしくてさ、
あらららららら厳しいですね。
もうね、またそこでそこがちょっと機械が動いてる部屋なんだよ、
うん、でさ、やばい熱風が、
そうもうね、ちょっとね、そこにね、だから行くんだよ、ちょっとどんな感じかなと思って行くと、うん、すっごい暑いのね。
あー辛いですね。
そうで、まあ、ほらこの時期だからさ、エアコンの修理とはもうすぐには来てくれないし、
うんうんうん、
もう今あれだよ、あのエアコンの修理とか、あと、
うん、
新しくね、新規で設置するのをやってる、仕事してる業者さんはもう一番ピークだから今。
うん、そっか。
一日に何台新しいエアコンつけられるかが勝負だから。
へえ、そうなの？
大変なんだよ、もう、今はもう。いうことで、何の話だろうね。
冷凍餃子。
冷凍餃子美味しいよって話だよね。
うん、冷凍餃子美味しい、大好き、
ねね。
あ、なんかね、冷凍餃子ね、チーズのやつもあるんですよ。
うん、あるね、今、もうなんかいろいろあるよね。
うん、でも私普通の餃子がいいから。
あのね、あれがうまい。
ん？
あのね、あれ確かね、餃子の王将が出してる冷凍の餃子なんだけど、
うんうん、
あの冷製餃子みたいなやつで、
うん、
あのね、本当に自然解凍ないしは、
うんうん、
なんか流水で解凍して、
うん、
それでそのまま食える。
へー、あ、それは知らなかった。
でちょっとあのシソの香りがちょっと入ってて、
うん
うん、さっぱりしてすげえうまかった。はい、いうことでございましたさあ、オープニングこれぐらいで勘弁してやりましょうかね。
はい、
はい、いうことで、今週も、たくさんリスナーの方から、お便りをいただいております。今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方を畑中さんの方からご紹介していただければなと、このように思う次第でございます。
はい、今週、メールを送ってくださった方をご紹介いたします。送ってくださったのは、かたこさん、妻に住んでるスマイルさん、柔らかアルマジロさん、鉄尾ドゥさん、パックスケの父さん、シンゲンさん、トニカルさん、グーさん、メイヤホワイトさん、バンブーさん、木南修一さん、ガンタムさん、ユリアンさん、パンプクさん、以上の方々でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
間を空けたな ということでございまして、
はいはいはい、
ね、びっくりしたんだけどさ、
うんうん
うん、畑中さんは知らないっすって、世代的に知らないかもしれないけどさ、
うん、なんだろう、
もうね、本当にニュース見てね、
うん、
びっくりしたんだけどさ、
うん、
あの轟二郎さんが、
うん、
あのね、亡くなってたんだね。
誰ですか？なんか名前は聞いたことある。
あれ、とどろき二郎さんですよ。びっくり日本新記録ですっかりおなじみの。チャレンジボーイこと。
はあ、
なんか
何をチャレンジしてたんだろう。
いや、昔ね、それもう本当にそれこそ僕もすごいちっちゃい頃、
うん
うん、だからもう見てたかな見てないかなぐらいのレベルだから、まあ本当に昔の、
うん、
番組びっくり日本新記録っていう番組があったのさ。
はい。
で、いろんなその記録を、
うん、
なんかね、なんかなんだろうこれ、いろいろいろいろなんか記録っつってもね、なんかね、
うんうん、
なんかちゃんとしたのからちょっとふざけたようなやつまでやってた気がするんだよな。なんか一つ競技を決めて、それの、
うんうん、
要はまあ一番決めるみたいな感じだよ。
うん、
今ちょっとね、ウィキペディアで見るとね、
うん、
この競技の名前が、
競技。
水上平均台水運び。女子布団畳み運び。
うん。
もう全然想像ができないな。空中平均台。なんだそれ。
平均台ってほぼ空中じゃないですか。
人力いかだコンテストとかね、コーヒーカップ積み上げとか。
この人、たてしなんですね。
どの人？
とどろ
き二郎さんの話になった。今、僕は今、あれなんだけどな、びっくり日本新記録の話をしたんだけど、戻ったのね、とどろき二郎さんに。で、その番組の中で、
うん、
要は、なんだろう、いろんなチャレンジをしてた人がいて、とどろき二郎さんっていう人がね、あ、車、車、車って書いて、とどろきですよ。ね、
うんうん、
とどろき二郎さんがね、ね、出てて、まあ、あとは、なんだろう、とどろき二郎さん、あとなんだろうな、僕はね、ずっと、本当につい最近まで、
うん、
ずっと見てたんですよ。
え？
何で見てたかというと、
うん、
千葉テレビでね、
なんか再放送的な？
いや、再放送じゃないの。千葉テレビで、街角クイズっていう番組があるの。土曜日の夜やってんのかな。
うんうんうん、
要はいろんな市町村のなんかイベントだったり、どっか施設みたいなとこ行って、
うん、
で、そこに来てる人たちを捕まえて、
うん、
なんかその市とかその施設にまつわるクイズ出して、
うん、
で回答させるっていう、永遠にそれだけをやる番組なんだけど、毎週で街角クイズで自分の市とかさ、近くの市とかが出るとちょっと楽しいんだよ。
うーん、
で1回だけね、たまたま、うん、家族で遊び行った時にたまたまロケしてるのも見たことあったりして、でね、それだから千葉県の人はね、多分とどろき二郎さんは結構あれだと思うよ。結構最近まで見てたと思うよ。うん、
そうなんだ。
なんかね、今見ると、でも2012年までやってたみたいね。うん、で、今違う人が、その番組自体はまだ継続してやってんだけど、
うん、
違う人が今司会をやってて。
うん、
で、やっぱり、すごいね。なんていうのかな。身近な人ではあったの、僕としては。
うん、
でその人がもうニュースで、
うん、
びっくりじゃない、つい最近だよ、8月6日のニュースで知ったから、65歳だったらしいんだわ、
うんうん、
で亡くなった原因っていうのが、
うん、
大腸がん、
うん、そうなんだ。
で大腸がんといえばほら僕もね、
うん、
大腸がんなってるからさ、
ね、うん、
本当にね、大腸がんって怖くて、
うん、
本当に症状が出ない、うん、要は痛みとかがないのよ、
うん、そうなんだ。
結局さ、ほら大腸の中って、
うん、
痛みを感じ、痛点とかは多分ないんだよね。
あー、なるほどね。
おそらくね。でだから大腸でその悪性のポリープとかできても、
うん、
気づかないんだって。で他に転移しちゃったりした時に、
うん、
そこで初めて要は痛みがあったり何か不調になって、
うん、
気づく人が意外と多いんだって。
うーん、
そこまでもし行っちゃうと、
うん、
まあ、よくて今度あの、もう本当に他転移しちゃったらもうあれだけど、ちょっと本当に厄介かもしれないけど、
うん、
転移する前に見つかったとしても、ちょっと、ひどい状態になっちゃってたら、その、大腸を撤去して、
うん、
要は人工の腸に変えなきゃいけなかったり。
大門みち子呼ばないと。
で、あとは、まあ、僕はもっと本当に、軽くて済んでて、僕の時は本当に、大腸に、
うん、
その内視鏡みたいなの入れて、
うん、
見てもらった時に、あ、なんか、うん、なんか、ポリプあるね、つって。
で、あ、たまたま見つかったんですね。
で、紹介、大きな病院に紹介書書いてもらって、
うんうんうん、
あ、じゃあちょっと心配なんで見てもらいますなんて紹介状もらって、その紹介状を、
うん、
3年ぐらい放置して、
え、
あのね、症状は出てた の僕は症状はちょっと、うん、血便がちょっと便に、汚い話で申し訳ないね、便にちょっと血がついてること がね、それはもう本人も分かってたの、
うん、
いや、ついてんなって思ってたの、
うんうん、
でそれもね、そのなんていうのかな、真っ赤じゃないんだよ、ちょっとどす黒い感じの
血がですか。そう
で、ね、本当に一番ひどい時って、
うん、
血がもうポタポタ落ちる感じ、お尻から。
あ、何も出てないのに。
そうそう、っていう時もあって、で結局それ何かっていうと、要は本当に、本当に申し訳ないね。食事とか一回やめた方がいいよ。その、大腸、だからまあ当然便が通るじゃん。
うん。
便が通った時に、その便がちょっと硬い時に、その、うんうんうん、ポリープがポツって内側に出来上がるわけ、できてるわけじゃん。そこに、要はそれが擦れて、
うん、なんか痛い。
擦れて、血がそこから出てくる。
痛い痛い。
から、そのポリープが中に、できると要は血便が出るんだよ、
う
ん、要は便に血がついたりするわけよ。だけど、それって痛みはないのね。
うん、
で僕はもう本当に今思えばすごいバカだから、
うん、
最初は、あ、これは僕は、いや、ちょっと不安に思うんだよ、
うん、
もしかしたらって知識はあったから、もしかしたらとは思うんだけど、うん、だけど、バカだから病院とか行きたくないから、
うん、
いや、きっとこれは、僕は、痔なんだって思うのね。なんかそう言い聞かしちゃうんだよ、どっかでね。で、
うん、
で、病院で調べて、なんかのきっかけで調べてもらって、
うん、
したら、やっぱポリープあるから、ちゃんと調べた方がいいって言って、紹介状もらったの。わかりましたっつって。もらって、家で大事に3年間ぐらい保管してたのね。
うん、
でその間もだんだんその症状はひどくなっていくわけよ、
うん、
でだんだんだんだんその自分で自分をごまかせなくなってくるの、心配のが勝つんだよね、
うんうんうんうん、
で2年3年経った時に、
うん、
これやばいなきっとってちょっと観念するんだよ、
うん、
でもうちょっと長生きしたいなっていうのがあって、
うん、
で観念してちょっと病院にね、うん、電話をするのね、
うん、
紹介状書いてもらって先の病院に電話して、いや、実は紹介状が今手元にあるんですと、
うん、
実は3年前のやつなんですけど有効ですか。で呆れられながらも、まあ、大丈夫ですよ、持ってきてくださいと、
うん、
で持ってって、で見てもらって、まあ、その内視鏡を入れて見ていくと、ああ、結構あるね、なんつって。で、数えながら。
え？そんないっぱいあるんだ。ね、
一番奥まで入れるんだよ。大腸の一番奥までカメラ入れて。
うん、
で、戻ってくると、行きと帰りに、ちょっと見ながら。で、数えながら、ああ、ここにあるね、ここにあるね、ここにね。で、全部それは一回チェックしてもら
う
ね。
うん。
で、ちょっと大きめのやつから、ちょっと、一部、取るの、
うん。
うん。取って、で、うん、全部カメラ出した後にその撮ったやつを検査にかけるんだよ、要はそれが悪性か良性かっていう、
うんうんうん、
僕の場合は見事悪性で、
あ
ぶれっていう、 そのまましてたら本当に危なかったっていう状態
で、ね、
ただあのやっぱりその、まあ、本当に後日談結果論なんだけど、うんうん、あのその3年放置しちゃった僕の行動がむしろ、うん、もしかしたら良かったのかもしれないよね、要は結局すぐ行ってたら、
うん、
そのポリープが小さすぎて、
あ、見つけられなかった、
見つけられない、ないしは大したことないですねで終わったかもしれない。そしたらその間また間がすごい空くじゃん、
うん、
だ逆に3年経ったことで、
うん、ま
あ、ちょうどいい大きさに育って
へえ
っていうことなのかなとも、なんか先生と話してて、
あ、そうなんだ、そんなこともあるんだ。そう
で病院の先生曰く、やっぱりその、
うん、
その病院と患者の相性って絶対あって、
うん、あると思う。
見つからない人が何人検査しても見つからない人もいるし、
へえ、
あの相性のいい人は本当になんかもう、うん、すぐ見つかると、
あら、
全部うまいこといく、だから
病
院との相性ってあるんだよって先生に言われたりしてね。
うんうんうん、
だからそれが、なんか記事を読むと、その戸崎一郎さんの話に戻るとね、
うん、
記事を読むとね、その1年半ほど前から大腸がんで闘病してたと、
うん、
で、今月の2日に亡くなったとか、8月2日に亡くなったらしいのね、
うん、
でこれがまだ大腸がんで65歳って若いじゃん、まだまだ全
然、若いですよね。
僕だってもう49だからね。
うーん、
あれ、うーん、意外と年齢そんなに差がないぞっていう、
うん、なんかもっとおじいちゃんの話してんのかって最初思ってました。
全然65なんだって。
へ
ー、でだから僕としてはちょっと二重にびっくりでさ、多分リスナーさん、うん、の多くの人は、
うん、
ほら本当にここ最近テレビ出て頻繁に出てたかってそうでもないし、
うん、
昔の人っていう感じだから、
うん、
あ、そんな人もいるな、いたねっていうぐらいの感覚の人は多いかもしれないけど、僕としてはこの記事読んで、うん、うん、本当にもう本当に気持ち的には最近までずっと毎週のように千葉テレビで見てる顔で、
うん、
で、まあ、そのね、街角クイズがまた面白いんだよ。でね。
そうなんだ。
で見てて、で、
うん、
かつ、ほら、その大腸がんで亡くなったっていうと、なんかすごいいろいろ身近に感じちゃってさ。ちょっとね、だからもう本当に多分これ、番組聞いてるリスナーさんも、年齢的に、
うん
うん、いろいろやっぱり検査をしなきゃいけない年齢の方が多いと思うんでね。
うん、
大腸がんはほら男だけじゃないからね、当然。女性も、うん、女性の確率の方が高いみたいな話も聞いたことあるし。
そうなの、うん、
検査する機会があったらね、本当に、
うん、
だいたい大腸がんの検査とかって、
うん、
健康診断でもオプションだったりするからね。
ああ、
ちょっとね。
胃カメラじゃ見てくれないんですよね。
胃カメラ、口とか鼻からカメラ入れて大腸まで持ってくるの大変でしょ。あれ、今でしか届かないんじゃないかな、あれ多分。やっぱ下から入れてくれないと、大腸。
そっか。
うん。嫌でしょ。一回、下から入れられたカメラを一回抜いて、あ、じゃあ今度これ、入れましょうかって入れられたら嫌でしょ。
確かに、うん、嫌だね、排泄物があるところにカメラ行ってんでしょ。
でね、本当にね、ほら大腸がんの検査って、
うん、
最初は、うん、もう本当にちょっと便取って、それをその何検査に出せば、
うん、
その便にその何血液が反応があるかないかみたいな検査しっていう、本当に意外と簡単なところからできるのね。
うーん、
でちょっと血液の反応があったりすると、
うん、
じゃあちょっとカメラ入れてみましょうかになる。でそれって、
あ、じゃあ人間ドックとか受けるとなんだっけ、 なんか便をこう取ってくださいみたいなのあるじゃないですか。
うん。いや、それあれでどうなんだろうね。どこまでそれってチェックするんだろうね。わかんないんだけど。でもやるのかな、そういうのって。僕は人間ドックとか受けたことないから。
普通に検診でもやりません。健康診断でも。
会社によるんだよ。
あ、そうなんだ。
会社によって、要はここまで、最低限ここまでの検査は受けさせてくださいってのが決まってて、そこには入ってない。
で、
会社によっては、じゃあ年齢何歳以上だったらここまでやりましょうとかって設けたりするところもあったり。
なんか毎年、健康診断の係で、なんか日本健康増進財団とかいうところとやりとりやってて。
ほう。
なんか、なんだろう、その、何、検便キットみたいなの送られてくる。あ、はいはいはい。
ね、だから、それも多分年齢、何歳以上はみたいなのがあったはずなんだよね、多分。そう。だからね、本当に、検査する機会がある人は検査した方がいいと思う。で、あとは、ね、やっぱりこれってさ、嫌じゃん、正直。だいぶ屈辱的な検査だから。ね、
なんか悩みますね。
そう、すごいやっぱりできればしたくない検査だっていうのは分かるんだけど、ただ一回大腸がんだって診断されて、
うん、
悪性ポリープ見つかって、で、まあ、僕はすごい軽く済んだから、
一泊の
入院で済んじゃったからね、よかったんだけど、本当に、やっといた方がいいと思う。
はい。
はい。ということで。
はい。
はい。で、まあ、ちょっと暗い話からしちゃったけどさ。
なんかちょっと警察つながりで話してもいいですか？
どうぞどうぞ。
私は腰痛で会社休んでるじゃないですか。
あ、そうだね。
休んでるんですけど、うん、なんか病名が、第五腰椎分離滑り症みたいな感じで最初言われたんですけど、なんかお医者さんからはね、なんでこの症状でそんなに痛がってて動けなくなるのかがわからないみたいな感じで、私の症状なんかこう、なんかすごい、なんか怪訝に見られるんですよ。
うんう
ん、で、なんか今月、8月入ってすぐぐらいに、またなんか、激痛が走って、
うん、
なんか今週1週間かなり今日もなんかちょっとしんどい状態にあるんですけど、
あ、そうなの。
そうそう、でね、なんか8月またお休みするのになんか診断書書いてもらえないかなって相談に行ったらね、うん、なんかこの症状ではちょっとこれ書けないんだよねみたいな感じで言われて、うん、でなんかもうなんかこれ以上なんとかって言ったらわかんないからもう一個上の病院に行って MRI とかやった方がいいんじゃないのとかって言われたんですよ。
やった方がいい。
でもなんかこれ精神的にも大いに関わってるような気がするんですけど、行った方がいいかな。
行った方がいいよ。医者がやりなさいって言って受ける MRI は安く済むから、保険効くから。
うん、あ、そうなんだ。そう、
自ら やってくださいって言ったら、
うんうん、
高くなっちゃうからさ。
そうなんだ。うん、行くか。
やっといた方がいいよ。
へ
え。あのさ、MRI とか CT とかさ、
うん。
僕意外と結構回数多くやってるの
ね。うん。あ、そうなんです。
過去にもね。うん、僕昔ね、これ番組でも話過去にしてるけど、
うん、
突然脳みそがこの揺らされるような、
うん、
立ち上がってると気持ち悪くなるっていう症状に急になって、
うんうん、で
横になってると落ち、
うん、
いいんだけど、
うん、
もう立ち上がらなくても座って、要は自分の体、うん、頭が縦になった状態、頭を上に持ってった状態になった途端に気持ち悪くなるの。
うん、ああ、なんかそれわかる。
で、もう、うん、 もうね、脳みそをすごい揺らされてるような状態で、
うんうんうん、
でも何もできない感じ、もうずっとなんかクラクラしてる状態で、
うんうん、
もう何もできない、もう横になってる以外もう何もできないのね、
うん、
急にそれになって、
うん、
で1ヶ月ぐらいずっとその症状がずっと続いて、
うん、
でもうずっと会社も行けず車も当然運転できず、
うん、
で1ヶ月近く会社休んで、まあ、1ヶ月後に急に治ったんだけど、わからないんでね、最初だからそれがわかんない、うん、原因わかんないから、
うん、
最初ね CT か MRI 取ったら、
うんうん、
まあ、脳には何も異常がないです。
へ
え。だけどもう自分はもう、もう気持ち悪くてしょうがないから、
うん、
普通に座ってるだけでも、だからもうどうにかしたいと、これ何もできないから、
うん、
で他の病院ってやっぱり検査してもやっぱダメは何もないと、
うん、
でもらった薬が酔い止めの薬って、なんとかトラベルって書いてあるさ酔い止めの薬もらった。
そうなんだ。
そう、
三半規管があれだったのかな、
わからないんだよね結局、うん、何かの、
うん、
なんかウイルス的なもの、なんかバイ菌がどっかに入ってみたいな感じなのか、うん、それとも精神的なものだったのか、
うんうんうん、
僕は今思えば精神的なものだったんじゃないかなと思うの。
うん、そんな感じする。
そう、その時期っていうのが、
うん、
僕ね半年間もいなかったか、結局、うん、ね、3ヶ月ぐらい不動産屋さんにいた時があって、
はいはい、
でその時なのね、
うん、
で結局不動産屋さんはそれ病気になったの原因というか理由で辞めてんだけど、最終的に、
うん、
その前僕ずっと家電量販店に勤めてて、
うん、
それこそ、パソコンがまだ高かった時代が1セット100万以上普通に売ってたんだよ、
うん、ね、
普通に売ってたんです。でそんな僕が不動産屋さんと言っても中古の物件を売るのが主だったから、うん、まあ本当に安いやつだと300万とか、
うん、
500万
とか、パソコン3台分、
そうっていうレベルな、だから金額から言うとね、そんなにそれまで商売で売ってたものとさほど差がないはずなんだけど、
うん、
なんかすごいプレッシャーで、うん、なんでかっていうと、やっぱり家って、
うん、
なんか一生に一度のお買い物みたいなイメージ勝手に持ってて、
うん、確かにありますよね。
中古といえどもこの人はローンを組んで、
うんうん、
この家を買ってここの家で暮らしてっていう、
何十年ローン、
すごくなんていうか趣味のものを売るとかっていうものと違って、
うん、
なんか一生ものを売るっていう感覚がすごくプレッシャーだったんだと思うんだよね。それに多分負けちゃったんじゃないかなって勝手に思ってんだけど、
うん、
そんな時期もあって、まあまあ、本当にそういうのがあって CT とか MRI っていうのは結構やってる方だと思うんだけど、
うん、
僕らあのね MRI 入った時のさ、やったことある、うん、MRI って
ないよ、ないない、
あの、ね、なんかもうそのなんかもう本当にその何ドーナツみたいな中に入ってくるんだよね、頭が、
うん、
でそうすると中でもう、うん、もう目つぶってじっとしてるしかないんだよ、撮ってる間は。でそうすると、うん、それがね意外と長いんだよね、10分とかかかるのかな、
え、そんな入ってるんだ。
そうで、
さって入ってさって出てくるんじゃないんだ、
ないんだ、要は結局あの輪っかとかでずっと取っていくから、
うん、
じゃないで、ほら動けないし、
うん、
でね、
なんか横になるの結構辛いんですよね。
でね、本当にシーンとしてる中でその、うん、入るじゃん。で中でさ、うん、なんかたまにね、
うん、
なんかポンってなったりね、うん、なんかの音はよくわかんないけど、うん、なんか Windows のエラーの音みたいな感じの音が鳴ったりね。
ほうほうほう、うん。
するの、それが気になってしょうがなくてさ、
うん、
でたまにあのその技師の人っていうのかな、それ撮ってくれる人ね、その人の声がマイクで、うん、あの、うん、聞こえてくる。
何喋るんですか。
なんか なんか、なんか言うね。あと、なんと、なん、うん、あと、あとどれぐらいですとか。終わりました。
一応配慮はしてくれるんだ。
だからいる、たまに声かけてる。で、ずっと、左手にはね、左手にはずっと、うん、あのボタンを持たされて。
うん。
なんかあったら押してくださいって言われて。
な、
何かあるのこの中に入るとって思う。だからほら、畑中さんだったらずっと横になって、ちょっと横になってじっとしてるの耐えられないっていう時にも最悪それを押して教えてね。
ああ、なるほどね。あの、歯医者さんで痛かったら手挙げてね、みたいな。
う
ん、
そうね。歯医者の場合の痛かったら手挙げてねは、あまり対応してもらえないけどね。うん、そう、意を決して手挙げると、なんか下ろされたりするからね。はい、大丈夫、もう少しだよ、みたいな感じで。なかったことにされるから、
ね、私なんか親知らず抜いた時にあの痛くて手あげたらなんかおかしいなとかってなんか注射されました、麻酔と。
ああ、さらに。
うん、まあいいや。
親知らずか、親知らず、
うん、
痛いでしょ。
痛かった。
痛いよね。
なんか血が止まらなくて貧血で、なんかあのなんだっけ、病院で寝かされました。
寝かされました。しばらく点滴かなんか受けちゃったりしたの。
そうそうそう、いやそこまではなかったんですけど、ただ寝てただけで、
そうなん
です、うん、いやなんか遅くな、なんかなんだろう、そういう状態になったからなんか、うん、家族の人に迎えに来てもらってくださいみたいな感じで、
はいはいはい、
いや家族大阪なんすけど
みたいな。そっかそっかそっか、家族の人いないのか。
そうそう。
そっか、まあとりあえず畑中さん MRI 取ってきてください。
はい。
ね、ゆく、あとはあの、はい、あれだよ、あの着替えんのやじゃん、僕が MRI の時にさ、着替え、なんか、それ用の、なんか、
うん、パジャマみたいな。
そうそうそう。
パジャマじゃん。
あれ、あれやだ。
サムエイみたいな。
そうそう、なんかそういうのやだやだ。
うん。
はい、じゃあ、MRI の結果をお待ちしてます。
はーい。
はい。はい、じゃあ次、次、あとね、
うん。
床屋行ったんですよ。
お、床屋。
床屋さん、うん、コロナの騒動になって、
うん、
多分あれだね、あの自粛が終わった後、
うん、
いや緊急事態宣言だっけ、
うん
ね、あれが解除になった後、これで2回目の床屋さん。
いいね。
したらさ、1回目よりもさ、床屋さんすげえ、うん、なんか対策バッチリになっててさ、
う
ん、
あ、本当ですか。
すごいよ、もうまず入り口入ったら、まあ、当然手の消毒してくださいの消毒はあるのね、
うんうん、
でさ、あの1回目行った時は、
うん、
ほらもう髪の毛切ってもらうし、ひげも剃ってもらうから、マスク してったら邪魔だろうと思って、マスクは車の中に置いていったら、まあそれで問題なかったの、
うん
う
ん、
今回行った時もマスクは車に置いて行ったの、
うんうん、
したらマスクしてきてもらっていいですかって言われて、
ああそうなんだ、へえ。
でなんかね、もう今マスクを、お客さんもマスクを、まあ、当然店員さんもマスクしてるし、
うん、
でお客さんもマスクしたまま髪の毛切る。
なんか濡れちゃうとか言って取らされますけど、
でうん、あの時だけ、うん、髭を剃る時だけは、頭洗う時とね、うん、髭を剃る時だけはマスク外して、
うん、
感じでやって、でね、
髭
を剃る時に、
うん、
ね、店員さんマスクしてるんだよ、
うん。
マスクした上にさらにね、ほら、
うん、
あの、髭剃る時はさらに、こっちはマスク外すじゃん。
うん、
で、近いじゃん、顔に。
うん、
さらに店員さんは近くなるみたいな、うん、髭を剃るってことです。
だから、うん、
さらにだから防御をするために、
うん、
あのフェイスシールドをさらにするのね。マスクした上
に、透明のやつ、
そうフェイスシールドをするのね。
こう
だけどさ、あの髭を剃るときってね、
うん、
あのお客さんは横になってんだ、仰向けで、 椅子倒してよ、うん、ね、
落ちてくる、
ね、であの店員さん上なんだよ、顔は店員さんの顔は自分の顔よりも当然上なんだよ、
うん、
フェイスシールドされてもさ、
うん、
そのこちら側は全部何もシールドされてないんだよ、
うん、
なんかわかる？わかる？
なんとなく。
前はシールドバッチリあるけど、下側には一切シールドないじゃん、フェイスシールドってさ。
ああ、そうなんだ。なんか顎になんかつけて、なんか下側ガードしてるやつありますよね。
あの、口元のやつでしょ？下から。
うんうん、
あれがいいよね、うん、多分ね、床屋さん、うん、フェイスシールド。
あれなんか3、4個で1000円とかって今日なんかで見たよ、ベースかな。
おっと、今、BGM が止まったじゃないですか。BGM が止まった理由を今、お話ししますと、
はい、
1回か2回ぐらい前にもありましたが、うん、Siri が反応しました。何に反応するんだろう、Siri オフにしておかなきゃいけないよね、この BGM を流しとく。iPad で流してるんだけど、これ Siri オフにしておかなきゃいけない。あ、言っちゃいけない、言っちゃいけない。余計なこと言うとまた反応しちゃうからね。
そうね。
頑張ってみましょう。何の話だっけ、床屋さんがすごいやってるぞっていう。うん、
そうそう。フェイスシールド。
そう。あんまり意味ないよっていう話と、うん、あとね、うん、
そう、顎のやつ3、4個で1000円ぐらいで売ってたよっていう話。それあれちょっといいなと思って、なんかこう上が空いてるから熱くないじゃんと思って、うん、熱いとは思うけど、
熱くないんだけど、
うん、
あれを、うん、多分世間がまだね認めてない気がする、
うん、認めてないんだ。
例えば、うん、お店の人が、
うん、
要は食品を扱うお店の人がしてるとかだったら、
うん、
なんとなく許せる空気は出来上がってる
ん
だけど、
うん、
なんか今普通の人がマスク代わりにあれをしてるっていうのはなんか世間としてまだ認められてない気しない？
ダメなの？でも私外歩くときはノーマスクだよ。
そうなの？
うん、お店入るときだけマスクしてる。
あ、まあね、それはでもいいんじゃない？
うん、
あの小学生は今、
うん、
まだあのうちの子供の小学校ではそこまでやってないんだけど、
うん、
あれみたいよ、マスクをできるだけさせないっていう方向に来て、うん、要は、ね、マスクでの感染よりも、
うんうん、
熱中症の方が怖えだろうっていう。
おお、本当だ、そうだそうだ。
状況になりつつあるみたいで、やっぱり。
だってもうマスク無意味論いっぱい流れてるじゃないですか。
そうなの。僕は無意味じゃないと思ってるけどね。
なんか感染源はそこじゃないって言われてるみたい。
なんなの。飛沫じゃないってこと。そんなの聞いたことないけど、
そこまで問い詰めなかったですけど、マスク意味ないって言ってた。
マスク意味ないってのはマスクしたくない人が言い始めてんじゃないの？
あれでも何でしたっけ、 WHO でしたっけ、あれもいらないって言ってるんじゃなかったですか。あ、嘘言っちゃダメだな、うん、分かんないから。
あの最初言ってたの。
うん、
最初言ってたんだけど、途中やっぱりしてくださいになった。そっからまたいらないっていう話聞かないな。でも僕、
え、本当ですか。うん、
まあ、リスナーの皆さんはちゃんとそれぞれいろいろ調べた上で、
うん、
それぞれの判断でしてくださいね。我々の会話はあれですよ、真に受けちゃダメですよ。
雑談レベルなので、
はい、雑談レベルですからね。でね、ね、ちょっとかわいそうだなと思って、やっぱりさ、
うん、
とうとうね、
うん、
修学旅行とかが中止になり始めてる、
うん、なるほどなるほど、
うん、でほらうちのね娘も小学校5年生なんで、
うん、まあ、
修学旅行、
もうそろそろ、
うん、修学旅行は6年生なんだけど、5年生はさ、そのさ予行練習みたいでさ、
うん、え、そんなのあるの？
なんかさ、ちょっとさ、ちょっと一泊のお泊まりみたいなやんなかった？なんとか自然の森みたいな、臨
海学習とか、
そうそうそう、そんな感じのやつ、
はいはいはいはい。
で、それがあったのよ、本当は。
うんうん。
それも中止になっちゃったのね。
あら、そうですよね。
だ今6年生の子たちは修学旅行も中止になって、
あーかわいそうに。
だからね、これ
はあ、でもなんかもう別に行かなくてもいいんじゃない。
なんで？
え、だって行かなきゃいけないもん。
行かなきゃいけないもん。
なんか私高校の時の修学旅行超きつかったなと思って。
あ、僕高校はね別に楽しくなかったけど、僕小学校の時の修学旅行はめちゃめちゃ記憶にあるよ。
全然記憶にないわ。
なぜなら僕の小学校6年生の時の、
うん、
タイミング的には、
うん、
つくば行ったんだよ、
うん、
万博
つくばって万博やってたんですか。
ないっすよね。ちょっと私若いでしょアピール。
ちょ待ってくださいね。
万博つくば
でやってたんですか、うん、万博ってなんかたけしの万博
何たけしの万博ってなんだよ。
なんだっけ、こんにちはこんにちはたけしの国から、あれ違ったっけ。
何の話をしているの。
わからない。大阪万博と愛知の万博しかわからない。
大阪万博は全然そのはるか前でしょ。だって
もっと前、
大阪の万博はすごいあれでしょ、太陽の塔とか。
あ、違う。
何あれ違うの。
うん、それじゃないと思う。
あ、そう。
なんか花博あったんですよ。
あ、なんかあった。あれ大阪なの。
あれ大阪、うん、だと思うよ。
だから万博がすげえ流行り始めたのは筑波の万博が火つけたっていうイメージが
ある。へえ。
すごかったね、筑波万博は。うん、それこそ平日月曜日から金曜日、うん、夕方5時とか5時半ぐらいから。
うん、
毎日万博の番組があったんだから。
夕方に、ね、
でその万博の会場からいろいろ紹介するみたいなのをずっと月金でずっとやってたんだ。
うーん。
でそれに、うん、修学旅行で行ってるのね。
うーん。
その代わりほらいや、そういうすごい大イベントやってるからホテルとか当然取れない、旅館とかホテルは取れない。
うんうんうんうん。
泊まったのは本当にね、
うん、
なんかプレハブみたいなところに
泊
まったの記憶があるけど、ただすごい記憶に残ってるな。
うーん。
でさ、ね、うん、ちょっとよくわからない、やっぱもう最近よくわからないなって思うのがさ、
うん、
修学旅行、まあ、県がね、
うん、
県が最終的には決めて、
うん、
まあ、僕は千葉県に住んでるんで千葉県が決めて、うん、で、うん、各 市からその中止になりましたっていう
メールが届く。そうなんだ、学校の判断とかじゃないんだ。
うん、学校はもう本当に上に従えだから、
うん、
でいうことで中止になっちゃったんだけど、
うん、
まあ、それは県の判断、市の判断、学校の判断じゃん、
うんうんう
ん、片や、
うん、
国は、
うん、
GoTo キャンペーンですよ。
そうね。
しかもこの GoTo キャンペーンって、
うんうん、
修学旅行も対象なんだって。
へー。じゃあ千葉県行ったらいいじゃん。
だからさ、これさ、この国と、
うん、
その実際の、
うん、
この県とか
ギャップがすごいね。
都道府県それぞれの考え方の差、
うん、
これは何なんだろうってちょっと思っててさ。要は多分国としては、
うん
うん、今は経済回したい、
うん、
なわけじゃん。であとは、うん、その各都道府県に任せます、判断任せますにしたわけじゃん。
うん、そうなんだ。
で多分国としては各都道府県が、うん、そういう判断するっていうのも、
うん、
多分きちっと分かった上でそういう丸投げ状態にしてると思うんだよね。要はもう国としてはもうお金も使ったし、
うんうん、
一応1回ね、あの緊急事態宣言も出したから国としてはもうこれ以上やらないよ、あと都道府県で勝手にやってって、うん、金出すとしても、
うん、
各都道府県で金出してってことでしょ、要は結局さ、うん、国が自粛してくださいってお願いしちゃったら、その保証は国がしなきゃいけないでしょ、
うん、
ね、で県が都道府県が自粛してくださいって企業に言ったら、
うん、
県がお金を保証しなきゃいけないわけ、うん、
まあ地方都市なんかどんどんあれですね、苦しくなっちゃいますね、
うん、だからどこがだからそれなんだと思うんだよね、あの国と都道府県ってのこの考え方の差、
うん、
っていうのは、
なるほど、ね、もうそしたらあれですよ、ポテトサラダを売りまくって
どういうこと
ポテトサラダ買って経済回して、
うん、そうね、
だからポテトサラダを買えって男性の年配の男性が言うぐらいで器を持たないといけなくなるってことですね。
そうだね、もうポテトサラダ
がそうそう、
なぜここで出てきたかがもうよくもうわからない。
わかんないですか、言いたかったんですよ、
言いたかった
んです
。もうずっと引っ張ってたね、ポテトサラダ引っ張ってたのね、了解としました。じゃあここでじゃあ1個あのメールをご紹介します。
はい、
はい、ではですね、柔らかアルマジロさんからのメールをご紹介してください。
はい、はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんばんは。お二人は子供の頃の夏休みの宿題はきっちりと終わらせてましたか？僕は休みの頭の方に終わらせていたので、最後は楽々と過ごしていました。お二人はどうでした？といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでしたか？
私は最後に頑張る派でしたね。
あ、もうあれだ、24時間テレビを見ながらずっとやってたタイプ。
それって最後の方にやってたんですか？
24時間テレビっていうのは8月の最終の土日でやるのか。
じゃあそうかもしれない
そうなんで、ほらその最後の日に近い何日かで終わらせるには終わらないような宿題もいっぱいあるじゃん、
うん、うん
うん、自由研究だったり、
うん、
工作みたいなのだったり、
うん、でもあれじゃないですか、その工作みたいなものは楽しいから、なんかね、もうちょっと早めに終わってる感じで、そのドリルとかのなんかこう、うん、答えを見ながら打つっていう
答えとかあった
あるものもありましたよね。
あ、そう、あのね、畑中さんの時代はなかったかもよ。僕らの時代は、
うん、
あの夏休みの友っていうね、
うん、
冊子が配られるんだよ、冊子というか問題集み
たいな。名前はよく聞きますよね、
夏休みの友っていうのと、うん、あとあの、うん、マクドナルドが作ったラジオ体操のカードね、うん、
ああ、なんか地元の子供会とかっていうのがあって、うん、なんか公園でやってるのとかありましたけど、そうそうそうそう、
で、あの子供会が毎朝公園でやるんだよ、うん、で、うん、あのマクドナルドが作ったカードを持って、うん、行くとそこにハンコ毎日押してくれるんでね、
うんうんうん、
で全部ハンコが押された、うん、そのカードを持ってくと、
うん、
ポテトの S がもらえるとか。
うわー、ささやか
っていう感じ。
でもいいですね、
感じのことを。で、竹内少年は、竹内のハンコを全部こうやって押して、
うん、
で、持ってってたけどね、マクドナルド、
うん
うん、まあ、今考えればちょっとポテトの S ぐらいでって思うけどね
ね、
そうなんだ。で、夏休みの友が、まあ、僕の場合ほぼ終わらないわけですよ、
うん、
でそこには答えなんか載ってない、当然載ってない、
うん、うんうんうん、
もうあれでも半泣きでやってたよね、僕ね。
そうですよね、
本当に学習しない。これ娘に聞かれたらすげえ怒られっけどさ本当に僕学習しなくて、小学校1年生から6年生になるまでね、本当にね、今年こそは7月中に終わらせるって思うんで最初、
うん、もう
終わらないよね。
終わらないね。
なんかね、7月って意外と早く終わるんだよね、最初の10日間ぐらいってね、
うん、あれ7月って1、2週間で終わりじゃなかったですか？もっとありましたっけ？
ね、1週間ぐらい、10日ぐらいだよ、うんね、最後の、うん
うんうん、
で8月丸1年全部で40日ぐらいでしょ一般的に。
あ、そうか、そんなものか。
だから7月の10日間って意外と早く終わっちゃって、
うん、あの私読書感想文が超苦手だった。
あ、
なんか読書が苦手だった。
読書、僕ど、あ、もうね、僕は本当に今でも思う、読書感想文が得意な人に聞きたい。
うん、
あのどう書けばいいのあれは、
ね、教えてほしいです ね、
僕が小学校、もう今でも分かんないんだけど、これも番組で話したことあるかな、うん、読書感想文って、
うん、
誰に読ませる前提の感想文なのって思うの。
先生でしょ。
じゃあ、要はその例えば先生だとする、
うん、
じゃあ先生はこの小説を、物語を、
うん、
読んでるという前提なの、それとも全く読んでない前提なの、どっちなのってもう分かんない、
うん、
そうすると、うん、僕はなんか小学生の時はずっと読書感想文はこれを読む人はこの本を読んでないという前提で書き始めちゃうから、
うん、
だいたいあらすじ書いて終わっちゃうのね。
そうそうそうそう
ね、あの何々さんは最初こうしてああして、でこのあとこうしてこうして、でこの時はこう思いました、でこのあとこの主人公がこうやってああやってやった時にはこう思いました、うん、みたいな感じの、うん、
そうそうそうですよね。
でもそれは違うんだろうね、きっとね。
え、違うんですか？
違うんだと思う。
なんかそれで読書感想文をうまく書く、なんか書き方みたいなのをなんか大人になってから探したことがあって、うん、なんかそのとある事象と自分の事象をこうなんかこう照らし合わせながらこう自分の気持ちを書いていくんだみたいなことを書いてましたけど。
そう、そう、でね、それを僕が高校生の時に学んだんだよ。
おお。
でこれも僕な、うん、何度もこれ番組で喋ってるけど、
うん、
あの高校生の時に小説を一冊買わされて、うん、この読書感想文を書くっていう宿題が出た、
うん、
でこの本を、うん、うちの5歳上の姉ちゃんが、
うん、
私読みたいから貸してって言って、
うんうんうん、
でまだまあ時間あるからいいよって貸したの、
うん、
そしたらまあ僕も忘れちゃってたんだけど、
うん、
もうあとね1週間ぐらいで夏休みが終わるぞっていう時に、
うん、
あ、そういえばって思い出して姉ちゃんに、
うん、
あれ本はって言って、うん、読んだけど、
うん、
まだ持ってるみたいな、どうすんだよって、うん、これ今から僕読んで読書感想文書かなきゃいけないのに書けないじゃないかっていうちょっと難癖をつけたのね、
うん、そ
したら分かったよ、じゃあ私が書くよっつって、
もうなんと神だ。
で姉ちゃんが書いた感想文をそのまま出すと姉ちゃんの字綺麗すぎるから、
うん
ね、ダメだから、それを僕が丸写しして出したら、
うん、
あの賞を取っちゃって、
すごい、
盾もらっちゃったりして、
わあ、盾なんかもらえるんだ、うん、
すげえ恥ずかしかった。
すごいな。
でその時にやっぱり思ったのは、うちの姉ちゃんの感想文の書き方っていうのは、
うん、
確かその結局自分の実体験と、
うん、
その小説なりなんなりの主人公の気持ちっていうのをダブらせながら、
うんうん、
なんか結局自分のことを最終的に書いてるみたいな感じの感想文だった。
うーん、
それ感想文なのって思うんだよ僕は今でも、
正
しいのは何なのって。でも
じゃあそれ見て竹内さんなんて思ったんですか？
だからこれはうまいこと書くな、うん、うまくごまかしたなって思った。
あー、なるほどね、紙一重かもしれないですね。
そう、うまくごまかしたなって思ったんだけど賞を取るってことは
うん、
正解なのかなと思う。
正解ですよね。
よくわかんない。だから今読書感想文が得意な人にちょっとどう書きたいか、もしくはあれする、
うんう
ん、なんかさ、ちょっと一冊さ、ちょっと短めの本を一個、
うん
うん、
短編集みたいな、
なんか一個短い本を一個決めて、うん、僕らで決めて、
うん、
この本を読んだ感想文をリスナーさんに送ってもらう、うんうん、
ああ、それいいですね。で、なんか自分たちが読んでないやつで、なんか読みたいって思った人に優秀賞。
そうそう、なんか、どうする？僕らが本を決めて募集するか、
うん、
それとも、なんか本を
読んでもいい
じゃあもらって、その感想文なんか書いて送ってもらうとか、どっちがいい？
え、もう一回やって、こっちで決めちゃうか。
こっちで一冊決めて、これ読んで、これの、この本の感想文を送ってきてってお願いするか。
うん。
もしくは、もうそれぞれがもう好きな本読んでもらって、
うん。
感想文を送ってきてもらって、うん、で、感想文だけ読んだ状態で、
うん。
あ、この本読みたいって思うやつはどれかって決める。
あ、なんかそれの方が面白そう。
わかりました。じゃあ、畑中さんが今決めました。どれぐらい来るか分かんないけどね、時間のかかること
はね、それ読むのも大変だ。
この、読書感想文が苦手で今になっても全く読書感想文の書き方すら分からないこの2人が、
うん、
リスナーさんにお願いです、
うん、
もうどんな本でもいいので、なんか本を読んで、
うん、
読書感想文を書いて、うん、メールでください。
ね、なんかおすすめとかじゃなくて、もうなんか読書感想文をね。
そう、読書感想文を書いてください、うん。僕らにおすすめするものではなくて、
うん、
読書感想文。で、その読書感想文を読んで、
うん、
僕らがそれぞれこれ読みたくなった本を実際僕らは買って読むっていう。
おお、わかりました。
っていうのをやろう、締め切りを決めとこう。
はい。
締め切り。
夏休みが終わる頃。長いか、いっぱい来ちゃいすぎるかな。
じゃあ、これが11日配信なんだ。
はい。
なので、
うん。あ、でも2週間ぐらいでちょうどいいんじゃない？
25日までにしましょう。
25。
25日。はい。ぜひください。で、メールアドレスは、そんなやっとマーク 0438.jp です。
はい。
sonnai@0438.jp でございます。
よろしくお願いします。なんか読書感想文の本を読むっていうのがもう苦痛で仕方がない。
だこれあれですよ、皆さん、僕らが嬉しいのは、
うん、
まあ、これ今ポッドキャストで聞いていただいている方とかね、 Spotify で聞いている方とかいろいろいると思うんで、
うん、
あれですけど、うん、この番組っていうのは audiobook.jp というサービスでも配信してるんです。
はい、
ね、なので audiobook.jp で、
うん、
配信されてる本とかだと我々はより嬉しい。
ほう、なるほど。
なぜなら読まなくていいから。
聞けばいい。
聞けばいいから。
う
ん、ね、
そうね。
はい、いうことで、よろしくお願いします。ちょっと、まあ、どれぐらい来るか分かんないですね。1通、2通でも来たら、僕らは嬉しいね、これはね。
うん、面白いですね。いいですね。25
日までに送ってください。皆さんへの宿題です。
うん、宿題です、
はい。よろしくお願いします。
大人になっての宿題。
はい、いうことでございまして、はい、では、畑中さん、
うん、
今週お話ししたいこと。うん、
あ、お話ししたいことというか、お伝えしたいことでもいいですか？
誰に？リスナーさんに？
竹内さんに。
竹内さんに。それは何？番組上でするべきことなの？
はい、してもいいと思う。
お、しても、じゃあ聞きましょう、聞きましょう。お伝えされましょう。
はい。
うん、
外でも、スイカジュースが飲めるところがありました。
うん、どういうことだ？外でもスイカジュースが飲めるところ。
うん。何でしたっけ、なんとかっていうフルーツジュース屋さん以外で、
僕が大好きなカリン、
うんうん、そうそう、うん、今プロントだっけな、でスイカジュースがあるんですよ。
プロントって何？まずプロントの説明からして。
え、プロントってチェーン店の喫茶店ですけど。
チェーン店の喫茶店、プロント知らない。
プロントじゃなかったっけ？ちょっと待って、
うん、プロント知らない。
え、本当に？
それ多分千葉県にはないと思う。
え、マジっすか。なんか緑バッグに月となんか太陽みたいなマークのフロントっていう喫茶店があるんですけどね、そこでスイカジュースが飲めたんですけど千葉にはないんですね。
喫茶店フロント、
うん、フロントないんだ。
ちょっと待って、
プロント店舗ってあるから今調べてみますね。神奈川県ありますよ。
神奈川、千葉県。
あ、違います。神奈川県もありますよ。
神奈川県ありますよって言われても千葉県に住んでる身ですから。
東京、神奈川、千葉、ちょっと待ってね。千葉県西市原、千葉県千葉市花見川区、千葉県千葉市中央区、あ、違うな、店舗名言った方がいい。幕張店ありますよ。
もうね、千葉市とかね、うん、幕張とかったらもう、うん、遠い。
あ、遠い。
とあ、でも見たことないな。でも本当にあの僕の、
うん、
家の周りにはないない。今見たけど、
うん、
地図で見た
けど、ないんだ。なんだ、結構シェア少ないんですね、プロント。
うん、
それを今知りましたわ。
うん、プロント、どんな店なんだろう。
ね、普通の喫茶店、ドトールとかそんな感じ。
ドトールは知ってる。
うん、そんな感じ。
そんな感じ。
パスタが食べれる。
あ、でもそこってあるのね。
うん、ある。
あるのね。
うん。
ちょ、畑中さん、すごい今ね、あれだよ。ちょっと、あの、業務連絡。
はい。
すっげえマイクにカチャカチャカチャカチャ音が。
なんだろう。
ずっとなんか当たってる。気をつけて。
はい。
はい。わかんない。今、写真、店舗の写真の絵を見てるけど。
うん。
わからない。見たことない。
この、
でも、はい、行ってみよう。でも、飲んだの、そこのプロントっていうところで、うん、あるスイカジュース飲んだの。
ちょっと飲めなかった。でもなんか人気って言ってましたよ。
誰が？
店員さんが。
店員さんが人気。店員さんに聞いたの、これ人気な、これどうなんですか？
これどうですかって聞いた。お、結構人気ですよって。
でもいいですって言って。絶対店員さんあれでしょ、もう注文受ける気満々だったでしょ。
ね
ね、だってもう目の前のお客さんが興味持って聞いてきてるんだよ。で、店員さんはすごくいい。
コーヒー頼んだ後に気づいたから、なんかキャンセルできなかった
な。そういうことなんだ。次行った時は絶対飲んでください。
わかりました。ちょっとノマドワークしにまた行きます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい。あとは何かありますか。
あとは、あ、そうそう、さっきマスクの話してたじゃないですか。
してたっけ。
うん、してたの。
してた
なんか、ね、うん、そうそう。で、なんか普段外歩くときマスクしなくて、うん、でもちゃんとお店に入ったらマスクしなきゃって思ってるんで、お店入ったらこうさってこう取り出してさってつけるんですけど、うん、なんかその時つけるの忘れてて、入り口のこうエレベーターじゃなくて、なんだっけ、ウィンドウ、何あれ、自動ドアが2枚あるんですけど、うん、それ入っていく時にこうわたわたしながらこう、あ、マスクとかってこうわたわたしてたら、目の前にちょうどね、
うん、
あの女の子が2人こう歩いてきたんですよ、うん、で私の前をこう横切っていったんですけど、うん、私がマスクしなきゃと思ってこうわたわたしてるところにね、うん、彼女たちはね、うん、顎にマスクをしてね、
うん、
店内なのになんか食べながら歩いてたんですよ。あれと思って。
それどれぐらいの年齢の、
10代20代じゃないですか。10代かな、学生さんっぽい感じ。
あ、まあ、うんうん、まあちょっとね。
店内だけど、あ、食べるんだみたいな。
食べるんだろうね。
でもコロナどうでもいいんだねみたいな。
コロナどうでもいいんだろ。あのね、でもね、あれだよ、多分ね、学校、小学生とかも、
うん、
学校の中ではマスクせざるをみんなしろって、うん、学校の先生がしてると思うんだよ、
うん、
外出たらしてない子多いよ。
あ、そうなんだ。
あのね、例えば、
うん、
2人とかで、小学生が2人で歩いてます、
うん、
でその姿を結構見るのね、
うん、
そうすると2人のうち1人してないパターンって。
そうなんだ。
すごい横に並んで一緒に話しながら歩いてんだよ。
うーん、
1人はマスクせずに、
うん、
1人はマスクしてるって。だからそれは多分その、うん、それぞれの子供の考え方と、うん、その親の考え方なんだと思うんだよね。
なんかでもマスクしてない子の方が長生きしそうな気がする
意外とね、
なんかおおらかで、
おおらかでっていうよりはなんだろう、ずぶとく生きるんじゃない、
なんかそのマスクしてる人の方がなんかこれをしなきゃダメみたいな感じで、なんか神経質でなんか参っちゃいそうな勝手なね、ま
あ、
イメージ。
ね、そのやっぱり本当にすごくマスクもそうだし、コロナに対して怖がりすぎるのも良くないし、
うん、
軽視しすぎるのも良くないっていうのはやっぱり思うんで、バランスが大事
ね。
バランスが大事。それは要は本当にコロナ対策っていう意味と、
うん、
周りに合わせるっていう意味、
うん、
要は周りに合わせるっていうのはやっぱり、ま、自分がマスクすることで周りが不安にならないとか、
うん、
嫌な気持ちにさせないっていう意味で、うん、そこまで考えてマスクできる人になりたいし、
うん
うん、だからといって他人がしてなかったからもう口うるさくガーっていうような人にもなりたくない。
うん、
なんか事情があるんだろうな、考え方があるんだろうなって思えるぐらいになりたい、
うん、
なとは思う。だから極端は良くない、
うん
うん、って思うかな。
ね。
ね。ということで、あと、あとなんかありますか、畑中さん。
あともう一個ある。
もう一つありますね。喋りましょう。
8月になってね、うん、もうめっちゃ暑くなって、セミもいっぱい鳴くようになったじゃないですか。うん、そしたらね、なんか、最近散歩コースに神社があって、神社に参拝してるんですけど、うん、なんかセミの羽がやたらと落ちてるっていう。
ほうほうほう。
セミの戦国時代かみたいなことを思ってね。
セミ同士で戦って羽を落としたりしてるっていうこと。
うん、
多分違うと思うな。
そうか、違うのか。
違うと思うな。なんだろう、なんで羽だけ落ちてるって、なんだろうね。
そう、羽だけ、なんでしょうね。
なんだろうね。
食べられたのかな。
食べられあかな。
わからない。なんか、うん、一枚だけ落ちてるみたいなのが、こう、いっぱい落ちてるんですよね。びっくり。
だって、セミって、羽二枚だけで、うん、だよね。
そう。
一枚落ちたら絶対もう飛べないよね。
飛べないですね。どっかに体があっても。怖いな。
ねえ。
うん、
どのタイミングで落ちたんだろう、これ。だってセミ1週間しか生きてられないのにさ、
うん、
最初の1日目で何かの理由で落ちちゃったらもう、
ね、
そのセミは、
うん、
かわいそうだよ。
かわいそうですね。
かわいそうか、もしくはすげえその近所の悪ガキが、
うん、引っこ抜いた、
見つけちゃ羽ちぎってとかってやってる悪ガキがいるとかね。
うん、でもセミってなんか木に止まってるとなんか見つけられなくないですか。
見つけようとしたことがないから分かんない。
まあ確かにな
んかどっかで泣いてんなとかって、
うん、
なんか日暮らしとか泣いてるとすげえなんか 最近いいなって思っちゃう。
日暮らしってどんな鳴き声ですか？
日暮らし暮らし。
本当？
わかりません。はい、以上です。
以上です。
以上でございます。ありがとうございました。
はい、
ではですね。
うん。
あとはもう喋ることがありません。エンディングいきまーす。
なんかね。
エンディングに行きまーす。エンディングに行きまーす。何ですか？
あ、なんかメモにカレンダーって書いてるんですけど、カレンダーがなんだと思って。
それ何？なんだって言われても、メモを書いた本人が分かんないのに、その他の人が分かるわけがないでしょ、だから。
面白いね。はい。
それだけ。それ何？じゃあ僕が何もエンディングに行こうとしてるところを遮ってまで話したかったのは、それ？
わけじゃない。たまたま
ね、
タイミング
ね、
はい、
いうことで、私、本日ですね、飲みなが
ら、あ、分かった。
なんですか、なんですか。僕の話を遮ってまで話す話をじゃあ聞こう。どんだけ自由なんだ君は。はい。何が分かったのかね。
あ、おまけでいいですよ、これ。
だって、じゃ今聞いてる人気になるでしょ、今動画で。
カレンダーじゃなくてカーテンだった。
ええ カーテンって書いてあるのカレンダーって読んだの。
カーテンって書きたかったところ多分誤変換してカレンダーになったんだと思う。
あ、カレーまで入れたの。
わかんないけどその辺は。わかんないけど多分カレンダーじゃなくてカーテンだと思う。なんかあの模様替えしようと思ってこう
ちょっと待って、ちょっと待って、花中さん、なんかあの数週間前にも模様替えしてなかった。
あれしましたっけ？
なんかしてなかった？
わかんない。日々してる。
あ、日々してるのね。も、うん、模様替えしようとしたの？
うん、うん、そうそう。しようと思って、なんかこう、カーテンをポチってしたんですよ。
うん。
そしたらなんか写真に写ってた色と全然違うと思って。
うん。
で、返却、違う。なんか、返品しようと思って、うん、でなんか返品の理由をなんかこう自分で選べて、自己都合だったらなんか送料取られるんですけど、うん、なんか自分で選べるからね、
うん、
なんか何とでも選べて、なんだろう、会社都合みたいな感じにすると、
うん、
なんだ、送料かからずに返せたっていう。
会社都合って何？向こうの業者の？
そう、なんか実物となんか見本の色が違うみたいな感じの。
おお、はい。
物と全然色が違うじゃないかっていう、なんか、うん。
返品で、え、どこで買ったの？ネット通販でしょ？
そう、ネット通販。
アマゾンではないよね。
アマゾンじゃないね。
他のとこなんだ。
そうそうそうそうそう。
アマゾンはね、問答無用でね、うん、無料で引き取ってくれるけどね。
そうなんですか？
アマゾンのいいとこってそれじゃん。
なんだ、じゃあアマゾンにしよう。
1ヶ月以内だったら、
うん、
送料無料で。
そうなんだ。アマゾンすごいね。
アマゾン。ただ、あれで、アマゾンが発送する商品に関しての話だからね、あくまで。
ああ、なるほど。うん、
あのほら業者から直に送られてくるタイプの商品は、
うんうん、
業者ときちっと相談した上で決めなきゃいけない。アマゾンの倉庫から来る商品に関しての話はあくまでね、
うん、そうなんだ。
そう、だ食べ物とかそういうので開けちゃってとかってない限りは大丈夫じゃないかな。はい。で、はい、カーテンはじゃあ何、今ない状態なの？
いや、ある、前のが。
前のがあるの、そっか。
うん、
ちなみにカーテンは何色に？
黄色にしたかったんですよ。
黄色にしたかったんだ。
そう。
それが。
そしたらなんか、マスタードの、なんか。
あ、それも別に悪くないんじゃないの、マスタード。
でも私は黄色が良かったんですよ。
まあもう本当に、あの、イエローって感じ。
そう。
いいんだ。
はい。鮮やかなイエローが良かった。
鮮やかなイエロー。
うん。なんかくすんだマスタードだったんですよ。
マスタードは大体くすんでるよね。
でしょ？でしょ？うん、なんか、マスタード熱くないですか今の時期。黄色だったらこう明るいからなんか。
それはほら、マスタードで例えちゃうから
、
うん。熱苦しくなっちゃうんじゃない？
そう。で、なんか一文書いてあって、太陽光によって色は変わりますって書いてあって、うん、いや、変わるかもしれへんけど、ええー、みたいな。ええー、
まあ、
そんなに変わらんやろ。
あの、ネット通販の色は、
うん、
要はその写真を撮った時の環境にもよるし、
うん、
ましてや、うん、それを見てる畑中さんのモニターの性能にもよるし、
うん、それもね、
そう、同じホームページのものを見ても、うん、うちのモニターで見た時と畑中さんの家のモニターで見た時は全然違う色だったりするから、
ね、違うね、うん、やっぱちゃんと物見て買わなきゃいけないなと思って、
あくまでも目安、
うん、
はい、はい、いうことでございまして、ここでですね、リスナーの皆様に、重大なお知らせがございます。
はい、
心して聞いてください。
はい、
この配信、2020年8月の、11日の配信、370回ということでね、うん、まあ、今でこの回含めて370回ずっと、うん、もうあれですかね、年月でいうと10年以上、
うん、
ね、配信してきて今回370回また配信させてもらいましたけども、
うん、
来週のですね、8月18日配信分ですね、
はい、
これについてなんですけど、
うん、
これ今収録、この収録があったらすぐ次の週撮ります、収録します。あの、なので、あの、来週の配信は、
うん、
メールの紹介、今週こんだけ多くのリスナーの方からいただきましたなっていう話もしないですし、
はい、
はい、
できませんね、
はい、あの、世間で起きてることなんか一切喋らないと思います、ね、
そうですね、
あの、普段ほとんどがね、その1週間の間に起きたことを喋るこの番組なんですけど、
うん、
それを全部封じられるわけですよさあ、この回をどう我々が乗り切るか
ね、このもう 1,2 時間喋って温まった上で、
そうです、疲れ切った配信になってる可能性もあります。
疲れ切ってるかな、エンジン乗ってないですかね。
乗ってないと思うね、もう燃料切れになってると思いますけどね、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、なので、あの、別にほら10年近く配信したけど370回配信だけど全然関係ない話です、
う
ん、はい、重大発表っぽく言いたかっただけですなので、はい、来週の配信は、まあ、お休みはしたくなかったので、
うん、
もう日本撮りしちゃおうぜっつって日本撮りなんですけど、
うん、完全に聞きましたよ。
で、そうね、畑中さんに言ったのついさっきだけどね、2時間ぐらい前ですよ、うん、あの、理由はね、あの、簡単で、ちゃんとお盆休みを取りたいっていう 僕のわがままです。
取って取って。
ね、畑中さんはずっとお盆休みどころかずっと休みですからね、今ね。
ね。
僕だけで、僕はもうお盆休みをちゃんと、ちゃんとお盆したい。
うん、はい、お盆しよう。
はい、いうことでございまして。
うん。
そんな感じでございます。
はい。
なので、と言っても、ね、メールの方は募集しておりますので、
はい。
メールの方送っていただければなと思ってたりしますので、
はい。
お願いします。
カモンカモン。
では、畑中さんの方から告知をしていただければなと。
はい。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんなやとマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターもやってますので、そちらはそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
いうことで、
はい。
来週の配信がどうなるかが心配でしょうがない。
なんとかなるっしょ。
本当に、なんとかなるかな。大丈夫かな。
多分。
はい、なんとかなるでしょう。
い
うことで、ポッドキャスト、Spotify で聞いていただいている皆様はここまででございます。
ございます。
オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆様にはもうしばらくお付き合いいただければなと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あれしようか、今週さ、喋、ったことを、全く同じことをもう一回喋ってみる。
無理
お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。イカイカイカイカ親父、やってきましたイカ親父。